77.1
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、未来に輝くまちづくり東友建設、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
夢を描けない仕事は働く意味がない。自分の手で描き作り出し、近い未来地図に乗る、私たち東友建設の仕事です。社員募集中。詳しくはホームページをご覧ください。地域の皆様に貢献し続ける存在でありたい。有限会社東友建設。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
今この力始まる力、やってゆくんだみんなで、どんな時でも力を合わせ乗り越え、
九州ガスホールディングス。
令和8年4月の20日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆様こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
ルンルンルノン神戸美沙夫です。この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍している社長さんや社長さんっぽい人をお招きして、 FM 諫早にじラジスタジオから1時間生放送でお送りいたします。
社長さんいらっしゃい。
はい、今週も始まりました。神戸美沙夫さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
相変わらずですね、イベント。
昨日はスタジアムシティと水辺のワンワンと。
かぶっとったよね。
かぶってました、
ね。
はい、
忙しいね。
でスタジアムシティに今日のゲストの甲斐さんも。
あ、甲斐さんも行ってたの、うん、あの2階の広場。
そうです、鯉のぼり。そうです、そうです、
スーパーの横だ。
あ、で鯉のぼりのワークショップをたくさんしてください。
鯉のぼりのワークショップ、へ
え、うん、かわいいですよ。
いいね。
一人ずつ丁寧にお話しされてました。
へ
え、はい。
僕あさって行きますね。
試合で
ベルカ
ベルカで庭ですね、
うん、
ん、あと明日、それから5月の2、3か、それで終わりですね。
あ、そうなんですね。ホームはね、
全30試合
全部行ったんですか？すごい。
あ、1個だけどうしてもスケジュール、だから29試合かな。
すごい。
ほんで、3日が最終戦 で、
うん、
で今度チャンピオンシリーズに行くので、
へ、
チャンピオンシリーズが最大で5月に6試合あるので、
うーん、
一応チケット押さえて。
抑えれたんですか？
え、
抑えれたんですか？
だからもう 年間持ってるから、うん、抑えてさ。でビファーレンもなんかいろいろあるやん、うん、25もあるでしょ、
うんうん、
で5月の3日はビファーレンとベルカが同じ日にあるんで。
はあ、
はあ、
昨日もすごい人でしたよ。
どこ？
スタジアムシティ。
なんで？
でまず無料の、バイオパークから無料でふれあい動物園とルノンと。
めっちゃ多かった。
めっちゃ多かった。
ルノンに来たんじゃない、みんな
だと。はい、どっちにもですね。
あ、そういうわけでですね、はい、記念すべき358人目のゲスト様をご紹介します。放課後サンキッズ、これ発音これでいいのか？
大丈夫です。
大丈夫。サンシッポ、これもいいのか？
はい、大丈夫です。
永田海様、よろしくお願いします。
はい、です。よろしくお願いします。
海さんって素敵なお名前。
そう、 ありがとうございます。
なんと説明すればいいですか、ラジオの方。この海の字は
気分爽快の。
あ、気分爽快。海星の海ね。
海ね。
あ、いい名前。本当に
海さんって最初言った時名字と思ってましたもんね。
あ、
うん、ただ海さんが名前って言ってかっこいいと思って。
本名ですよね。
本名です。
海。
はい、
かっこいい。
何を思ってお父さんお母さん、うん、
気分爽快な子になるように。
やっぱり、
その通りに心よい子になるように。
長崎人ですか？
長崎人です。
どっち方面？東西南北。
長崎市なので、
その東西南北で、
東西南北でいうと
市の中で、
市の中だと中心部に。
あ、中心部、はい、どのあたりですか？差し障りのない、
三境台って分かります、うんうん、浜の町からちょっと上の方に
登
っていたところが実家でした。
うち家内の実家がその一段上なんで。
あ、そうなんですね。
田上。
あ、田上。田上より多分三境台上登っていて。
いや、田上が上。
あ、そうか。上。どっちだろう。
いや、田上が上ってさすがに俺も知ってる。
みんな
三境台も今もご実家あるんですか？
いや、今はもうなくて、実家の両親は油木の方に住んでます。
あ、今あの三境台はもうずいぶん道がズボンっていったんで、うんうん、昔と全然
全然
景色が違って、もっと昔言えばあそこ遊園地やったよね。
そうです、そうです。
三境台、
そうなんです。だから自分家がなんか観覧車だとかジェットコースターのとこだったっていう話をしてました。
知らんやった。
知らんやったって
本当に。
知らんかった、
スカイランドだっけ。
そうです。
なんかそんな名前。
福田の遊園地しか知らない。
あったんです。
あったらしい。僕も知らなくて、その頃僕は海外だったから。
ああ、そうか、うん、そっちですね。そっちに行ってる時にですね。
家内は知ってて、
その後に三景台ができたんですね。
あの台風かなんかでちょっと被害に遭ったみたいで、なんかそっから遊園地は余って、で三景台っていう感じになって
3つの景色の台だから。
そう、結構ね高級住宅街
だよね。そうそうそう、
高級住
宅。本当に
そうそう、う
ん、お嬢様しか住んでなかった。
そんなことないです。
お嬢様な
んお嬢様、
お嬢様。そんなことないでがここに。
小中高。
はい、小中高長崎で、うん、大学から埼玉の方に。
なんで埼玉行ったんですか？
大学でちょっと教育学のある大学に来た
くて。教育学。
教育学、教員養成じゃなくて、うん、教育学を勉強したくて、うん、埼玉の大学に行きました。
その学のなんか、
そう、
中学生でも分かるように一言で言うと、うん、教育学って何？
教育学って何？うん、教育学って何？一言で言うと、
うん、
難しい。
だって教育学を目指したわけでしょ？
教育学を目指したっていうか、その教育のことを深く学びたくて、うん、 で、もともとその中学校の時からどうして勉強するんだろうとか、どうして学ぶんだろうっていうのが自分の中にあって、でその流れで教育学を学びたいと思ったので、でもまあ結果その教育学の大学に行ったんですけれども、教員免許も取れて、で実習に行ったら、やっぱ先生やりたいって
なって、ね、
そっちなんだ。
いろんなタイプの人おって、ここにもいっぱい来た似たような環境の人で、実習に行って無理だと思ったっていう人もいて、
あそっちですか、
いろんなタイプおって、まあ、会社さんの場合はこれは楽しそうだぞって思ったわけ、
そういやもう興味深い、もう子供たちが面白くて、
で小学校の先生、
小学校の先生に
どれくらいやったん
ですか。と埼玉の方で5年やりました、はい。
まあ、その頃はまだご結婚してなくて、
いや、途中で結婚して、でそれからもう2人目が生まれる時に長崎に戻って、主人も長崎の人だったので。
ご主人はなんで埼玉を打ったんですか。
主人は
いや言える範囲でいいんです
か。言える範囲よね、
大学が同じだったんです。
あ、教育学、
あ、いや違います、主人は経済だったんですけど、たまたま大学が一緒で、でもこう実は高校も一緒だった、ね、でも1個し、あ、そうなんです、後輩なので、高校の時はあんまり関わりがなくて、
その時はあんまり出会ってない。
そうですね、高校の時は。
でも大学って言ったって、学部が違えばなかなか出会わないじゃないですか。
そう、なんか多分そのそこの大学に長崎から行く人ってなかなか
いなくて、そういう
意味か、その自分の高校から来たっていうのも、あと共通の友達も多かったかな。
まあそれにしてもその人が長崎から来たかどうかって分かんないわけじゃないですか。
あ、話で高校一緒だねみたいな。
へえ、それはなんていうかな、お導きですね。
運命よね。
運命よね。
でも大学のうちはそんなね付き合ったりとかなくて、もう社会人になってからなんですけど、
お友達だ。
お友達だったんです、ずっと。
はい、いい旦那さん、
そう、
キヨさんって言うんですけどね。
え、
キヨさん、キヨ、
キヨさん、あ、その呼び名がね、
え、キヨタカさんね、
キヨタカさんですね、
キヨタカ呼び名がね、
まさか旦那の名前まで出
て合わせたいです。今度もうキヨさんもめ
っちゃ個人情報だと思うけど大丈夫でしょ。
大丈夫です、
みんな知っとるけんね。
でもいいご主人ってどういう前提なんや、
ですね、
どういう定義、みさおちゃんの中で、
私の中では楽しんでる人生を、
あ、人生を、
うん、楽しんでる、だから話すの楽しいですね。いつもなんか昨日もスタジアムシティでカエさんのワークショップ手伝った後に私たち水辺で片付けをしてたんですよ、となんかイケメンのランナーが来るんですよ、向こうから。でうちの空が喋ってるんですよ、わーとか言って、で見たらキヨさん、旦那さんで、走ってきて、で今からまたスタジアムシティに戻ってお風呂に入って帰るんだみたいな。
へ、
面白いと思って。
へ、
面白い大人ですね。
面白いか変わっとるって
そう、ね、でも応援してくれますね、応援というか、
本当に
いいですね、そうやってね、
面白い。
今お子様何人いらっしゃる。
3人で、
3人いて、
1人は4月から、短大生で東京に行き、
東京行き、
2番目は去年から高校で、県外の高校に行き、
県外の高校行くの、
サッカーがやりたくて、
サッカーやりたくて目指してるわけだ、
はい、大分に行って、
寮生活でね、すごいよね高校生
で一番下が今度小6になりました、女の子です、はい。
歌が上手な
歌が上手
カラオケ大会で優勝して、この前も野茂崎南部の、
南部ののど自慢大会で優勝して、ケーブル
テレビにも、
ケーブルメディア賞っていうのをいただいて、テレビで、ケーブルテレビの番組で歌わせて、
それ陽水さんとかやろ、
陽水さんが、一緒のグループなのかな、よくわかんないんです。ケーブルテレビはまたありますもんね、長崎
ケーブルメディア、
メディア、メディアの方が、陽水さんと分かんないです、私も詳しくない。
あんな仲いいのに
私ちょっと調べときます
いや、でその帰ってきて、その放課後サンキッズ、
はい、
というのはもう打ち合わせの段階でもう11年続いてる、
はい、
ていう、これきっかけっていうのは、はい、作ろうとしたきっかけっていうのは、
最初は、上の子が2歳半ぐらいで、下の子が生まれるっていう時に戻長崎に戻ってきたんですけど、その下の子出産した後に親子で楽しめる場所が欲しいなって、小さい子も連れて楽しめる場所が欲しいなと思って、自分で公民館とか市民センターに親子を集めて遊ぶっていうのから始まり、でまあちょっと子どもたちも大きくなって引っ越しとかもあって、そこから今度はその小学生とか中学生とかが自由に遊べる公園でもっとみんなで、ね、たくさんで遊べたら楽しいなと思って、で始めたのがサンキッズです。
サンキッズ、
はい、放課後サンキッズです。
このサンキッズっていう名前ってどっから降りてくるんですかね。
サンキッズは太陽が、子供たちってなんか太陽みたいなイメージがあるので、それでサンキッズってつけたはず。
そしてこのサンシッポは、
これはですね、去年の4月から始めた新しいちょっと試みなんですけど、移動書店をしている長野くんっていうお友達がちょっと一緒に何かやれないかって やりたいねっていう話で、その人は本屋さんをしてるんですけど、子供の育ちにすごく本が大事っていうか、本いいよねって、その居場所に本があったらいいなっていうのが私も思ってて、で漫画とか本とかを置いたら楽しいなと思って、ちょっとじゃあ一緒になんかやろうっていうことになって、まあそのサンキッズが外で、サンシッポが室内っていう感じで、で漫画本とか本を置き始めて、でそしたらやっぱ一人でも子供が来やすくなったっていうのがあって、本を読みに来たとか漫画読みに来たって一人でも来れるようになったので、もうすごい良かったなと、初めて良かったなと思ってます。
なるほどね、面白いよね、
いろいろつながって。
でも始めるきっかけってなんか美沙ちゃんもそうやったもんね。
そうなんですよ、だから
子育て仲間のママネットワークを作ろうとした、
行くとこがないから、ね、自分たちでじゃあ作っちゃろう、作っちゃろうって作ろうと、
作っちゃろう高木の言葉です
なんだろう、作っちゃろうって何の言葉か作ろうと思って、
作ろうと思って
スタートして、だから、ね、そうですね、うち19年前ですよね、空が小さい時だから、で広がってますもんね今も、
ね、今も続いてるしね。
そう、どっちかというとうちが本当に赤ちゃんですね、赤ちゃんですけど、解散がちょっと上小学生とかだから、なんか一緒にできたら楽しいなと、下の子上の子みたいな、夏休みとかにコラボできたらいいなと思ってます
。そうね、
うん、本当ね、今働くお母さんが多いからです、1歳になったら
多いっていうか、もうほとんどじゃない。
そう、でもみんなね、行きたくないって言ってね、言ってますよね、うん、
でも誰が行きたくないの、
復帰したくないって、まだちっちゃいけや、子供が
ちっちゃいので、
預けて働きたくないと。
あ、
でも育休がもう、
まあ、育休もやし、まあ所得的にもね、今なかなか2人で働かんとね、
厳しい
もんね、今日本はあんまり豊かではないなという気はするんですけどね。
そうです、本当にそうです。
でもまあ最近は結構子供に対する手当みたいなやつとかも、だいぶ昔に比べるとどうなんですか。
どうなのかな、
ありますね、昔に比べると子ども手当とかもそうだし、子ども園に、ね、なったり、保育園が子ども園になって預けやすくなったりとか、子育てにお金はこういただけるようにはなったかなと。
だからそのなんていうの、給食費も無料になって、高校が無償化になって、割と育てやすくなってだかなという気はちょっとするけど、どうなんですか、率直なご意見として、
まあ、お金の面では、助かる部分がたくさんできたと思うんですけど、やっぱりね、心の面では満たされないというか、子どもたちが例えばその放課後の時間だったり、帰ってもね、お家の人いないっていう子もたくさんいるし、習い事が忙しくて遊ぶ暇がないっていう子もいますし、まあ、でもね、そんな中でも遊びに行ける選べる場所が、子どもたちが自分で選べる場所がね、たくさんあったらいいなと思いますけど、
そうよね、今そういうところがやっぱり、それと子どもの個食、子どもだけでご飯を食べてるっていう環境もあり、僕もちょっと子育て支援お手伝い ちょっとさせていただいてるんですけど、で今度少し支援したさせていただきたいけどどんなものがいいですかって聞いた時に、うん、あの子供たちがママいなくてご飯食べてるっていうイメージで考えましょうみたいな、
うん、
だからまあカップ麺であったり、うん、あとふりかけいいですねみたいな話とか、
うん、ご飯
はあとね味のり、
あ
こういうのがあると子供たち喜びますよって教えていただいて、まあお米はさ炊飯器がこう
タイマー
炊いてあったと仮定して、うーんなのでねこの辺がなんかこう切ないなっていうのは感じるしね。うーんでこのサンキッズではそのこれはサンキッズは月に1回、
はい、放課後サンキッズ外で遊ぶのは月に1回で、
はい、
あとその他にサンシッポっていうのが公民館でやってるんですけど、はい、それが月に1回、あと最近ちょっと始めたので出張サンシッポっていうのをうちの地域には校区が結構広くて、うちの地域は、うん、でいつもやってるところだと他の校区の子たちが来れないから、うん、他の校区の子たちのところに車で全部そのセットを持って
セットって何があ
のボードゲームとかお絵描き道具とか あとちょっと外で遊ぶものとか、最近ちょっと駄菓子も始めて、
なるほど、
それを車に積んでそこに行って開くみたいな。
あ開くね。
でなんか南部な、私長崎市の南部なんですけど、あのワークマンさん、ワークマンって、
あ、分かる分かる、
なんか駐車場を貸してくださって、そこの駐車場で車で行って開くみたいな。
そのワークマンの駐車場で？
駐車場、広い駐車場がその普段使ってないような駐車場があって、そこでちょっとやらせてもらったりとかもして、そしたらまた違う子どもたちが、いつもやるところとは違う子どもたちが来てくれて。
それワークマンの理解ってありがたいね、
はい、ありがたいです。
何をもってつながったんですか、
それ。ワークマンさんは私がその駐車場を見つけて、あの社長さんというか店長さんに交渉して、でもそしたらこうあの店長さんがすごい心よくいいよって言ってくださって、はい、やらせてもらったり、
まあ考えようじゃね、ママたちも顧客じゃ顧客やもんね、
うん、うん、そうですね。今私の活動にはお母さんはほぼ来なくて、子供たちが自分たちで来る。だからお母さんはその私のとこそのサンキッズとかに来てることを知らない場合も結構あります。
あ、そうか、
知らない。子供が自分たちで来てるので
勝手に来てて、
来てます。
ママたちは知らずに、
はいはい、もあります。
知ってる場合もあります。子供たちは外で遊んでると思ってたら、
う
ん、サンキッズに行ってたっていう。
そんな感じですね。はい、
僕の衣装はだいたい上から下までワークマンなんで。
そうなんですね、うん、
いいですよね、ワークマン。おしゃれなんですよ、
うん、知らんかった。
知らんかったです。
知らんかった。
だいたいワークマン、アンダーシャツも全部ワークマン、
今ねいいっていう、ね、
すごい、
あの
女性ものも
いい
あるよね。
ほんといい、
行ってみよう、
うん、それであのスニーカーっぽいやつもあるんですよ、作業用の。
そうですね、
あれほらあの鉄が入っとるやつ、踏まれてもなんともない、
危なくないやつですね。
だからみさおちゃんも外でイベントするときとかは、はい、あのワークマンのシューズいいよ。
いいですね、
うん、
あちょっと行ってみますね、
うん、
おしゃれなのがあります。
いっぱいある、女性用もいっぱいある、ね、
あります、あります。
あれおすすめよ。
ありがとうございます。あの日焼けのやつが欲しいなと思って、なんかここまで隠れるやつがありまして、
あると思う。
ちょっと買わないと昨日き、ね、いつも思う。
暑かったね、
うん、ちょっと行きます。ワークマン、
ワークマン
南の朝来店ですね、
はい、南の朝来店です。お願いします。
行きます。
いいと思うよ。グローブなんかも、うん、僕もバイクも全部ワークマンで、
うーん、
グローブからシューズまで全部ありがたい。
ちょっと行ってみますね、
うん、行ってみてください。できればその戸町店、
うん、あ南長崎店、
あ 南長崎店が戸町にあるの。
あ戸町じゃなくて土井の首にあります。
土井の首にあるの、はい、だって
国道の左側のね、
はい、
うん、
広いですもん駐車場、分かりやすい、
う
ん、
あそうか土井の首か、う
ん、はい、
僕がイメージしたのはあっちだ、こっち
こっちですね、戸町のですね、
うん、
はい、
まあ、
左の、ね、あどっちか、あどっちも行けるね、
戸町よりもっともっと南の方です、
うん、南の方ね、はい、分かる分かる、
そうですね、
うん、
移動するっていうのがすごいなと思って、
うん、ね、
あの100均のマグネットシートで自分で三尻尾で作ってい
っぱいだったってね、車に
車に貼って、
貼って
なんか新しいですよね、はい、
やってます。
自分が動いていくって、
うん、
それをするからですね、
いいと思うよ、
うん、
だって子供たちって 歩けるエリアって絞られてくるので、だからほら県のさ居場所作りなんかも相談受けるけど、大きい箱を作っても子供たち来れんよね、
うんうん、来れない。
それよりもちっちゃい箱をたくさん作った方がいいんじゃないって言って話をするんですけど、
本当に
もう、ね、なんか箱を作りたがる
、ね、その予算ちょっとでも回してくれたらね、いいなと思います。いつも本当に
まあ、そういうわけであっという間に前半が流れていくんですが、なんか言い残したことまだお別れではないんですけど、うん、
大丈夫です。
大丈夫ですか、はい、また後半もいろいろこのサンキッズの実際のどうやってんのみたいな話をですね、はい、お伺いしたいと思いますので、はい、永田海さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。照らす光なとては記憶を手探りでたどる、まだ少しだけ、あと少しだけ、暗闇紛れてどこへ行こう、もう一度夢の中で踊ろう。 One last time。フレーズで言い表せないニュアンス、ああ簡単に問いかけないで、ねえあの時僕に何を言いかけてたの、あの日の嘘上手につけてたつもりでしょう、もう少しだけ、もう少しだけ、揺れる瞳の奥隠してよ、遠く目を細めたって、曖昧にぼやけてるまま、ね、気づかないで、気づかせないで、伝う頬の輪を照らさないで、夢から覚めてしまう前に、 One more time。
もったいないをありがとうに、つなぐバンク諫早は未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南港愛林会や FM 諫早でもおつなぎしています。
社長さん、陽気にしちゃったなった。
令和8年4月20日月曜日、再放送は土曜日、アーカイブでお聞きの皆様は何曜日でしょうか。
何曜日ですか
なんてね。
あ、
本日は放課後サンキッズサンシッポ永田海様をお迎えして生放送でお送りしております。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
ルンルンルノン神戸美沙夫です。
さあ、こう後半入りましてそのサンキッズサンシッポのことをもう少しお伺いしたいんですけど、はいはい、どんな場所でどんなことやってんのっていう、
子どもたちのが自由に自分の意思で来れる遊び場っていうことでやってきてます、う
ん、やってきてます、
はい、
別にその予約とかそういうのなし、
あ、全然あの全然ないですし、子どもたちが自分で来れるように多分親も知らないで子どもたちが遊びに来てることもあるし、
うん、
あと
子どもたちってどうやって情報をキャッチしてるんですか、うん、
あの小学校にあのチラシを貼らせてもらったり、近くの公園にもその月々でチラシを貼らせてもらってます。
それを見て子どもたちが、はい、勝手に来るわけだ。
そうですね、あと私あの学校に学校サポーターとして入ってるので、それで子どもたちが知ってるっていう、
まあ、学校にいる会さんっていうのは認識としてこの人知ってるみたいな安心感はあるわけよね、
はい、
歩いてたらみんなが手振ってますもん、
おばちゃんって
言われる、おばちゃんって言われる、
おばちゃんっておばちゃんって呼んでねって言ってるので、おばちゃんって呼んでほしいんだ、とかかいちゃんとか、
うん、かいちゃんいいんじゃない、
う
ん、
ね、もう何でもいいです、もう、
だからずっと喋ってますかいさん、みんな来るから、そう人気者、
学校サポーターって何やってるんですか、うん、
と学校サポーターは、地域の人たちがその地域の学校に入って子どもたち の, その授業に入ってお手伝いしたり、授業外のお手伝いをそのあの学校の花壇を整えたりとかもそうですし、あと授業に入ってサポートするのもそうですし、そんなことしてます。今年度は、登下校をちょっと見守りたいなと思って、学校あの家から学校まで一緒にこう歩いて行って気になる子に声かけたりとか、そういう活動をします。
で結構その中身については解散主導でやれるわ、
あ、学校の方と相談して、相談、
ね、こういうことやろうと、
はいはい、そうですね。
でこれはあれですか、長崎市からの委託、業務委託、
あ、委託になるのかな、あの年の初めにいつも学校サポーター登録しますかみたいな学校とやり取りをして、登録するとそのあの自分の都合の合う時に学校に行ってサポートするっていう感じです、
まあ、へえ、はい、すごい、
すごい、
そういうのがあるって知らなかった、知らなかったのばっかりですね、
知らなかった、
知らんかった、
それってやっぱ教員免許がいるんかね、
あ、サポーターはいらないです、
いらない
ってい
う、う
ん、だからあの地域のちょっともうあのおばあちゃんとかおじいちゃんとかもいたりとか、同じ世代の人もいましたし、今は2人かな、
それどこに登録するの、
うん、市に登録をいつも学校の教頭先生とやり取りして、うん、登録してもらってます。
いいやみさおちゃん、
ね、
うん、登録して
本当ですね、
うん、なんかできることある
か、 ありますよね、うん、
か先生でも親でもない、
うん、地域の、ね、
うん、人として入って、
不登校のことちょっと
やっぱその第三の人
っていうの、うん、そうそうそう、
おっしゃるように、うん、先生でもない親でもない、うん、地域の大人、うん、この存在がやっぱうんうん、これから大きいぞと、
う
ん、
そうですよね、全然違う角度で話せますもんね、
そうそう、うんうん、で先生たちも少し楽になるかもしれない、
うん、
ちょっと手が離れるっていうかな、
世田谷もあるとかな、
あると思います、全国的にある、あると思います、
ちょっと調べてみます、
はい、調べてみましょう、
へえ、へえ、知らんかったばっかり、
へえはないのへえはないのか、どうなんですかこの放課後サンキッズ11年、
はい、
習い事でもない学童でもない子どもたちが好きな時に来て好きなことして好きな時間に帰る無料の遊び場です、
はい、
悩みはないんですか、
悩みはそのサンキッズサンシップやってて子どもたちと関わってる中での悩みは特にないですけど、うん、拠点があったらいいなっては思ってます、
うん、
今はあの公園とか公民館をお借りしてやってる感じなので、
うん、なるほど、
はい、
まあ、この番組にも出ていただいたんですけど、最近あの東京コーヒーという団体がいらっしゃって、うんうん、この仕組みもまた面白くて、僕もサポーターやらせてもらってるんですけど、
うんうん、
今全国に400何十拠点あって、うんうんうん、伊佐早、こっちでは伊佐早、長崎2カ所、大村、佐世保、南島原かな、
うん、
で長崎ももう1個増えるかもみたいな感じなんですけどね、多分似たような仕組みなんですよ、
うん、
集まってなんかやる、
うん、
でも東京コーヒーの場合は親も巻き込んでる感じなんですよね、うんうんうんうん、親を元気にしたいっていうスタイルをとっていて、いろいろなんか世の中が随分 変わってきよるなと思うんですけどね、うんうん、
本当に、うん、
でもご主人の応援があってのこと
そうですね、あの家族が上野も4月に東京に行った娘も結構お手伝いしてくれたりとか、う
ん
う
ん、帰ってきた時、
帰ってきた時っていうか、あのもう4月からなので、 つい最近までいたんですよ、うん、一緒に住んでたので、 そのなんかイベントやったりとか、サンキッズやったりする時も一緒に来てくれて、子供たちと関わってくれたりとかもしてくれたので、まあ、家族がこのやり方を認めてくれてるっていうのは大きいと思います。
まあ、このサンキッズの場合はそのいわゆる不登校というなんかくくりとはまた違う、
全然もう誰でも、
誰でも、う
ん、もちろん不登校の子もいいですけど、いいですし、全然誰でもいいです、
うん、子供、不登校の子も来てます。
あ、はい、そういう場合もあります。
へ、じゃあ登校できてる子と不登校の子が一緒に交流したりとかいう場面もある、
あります。もうなんかでも子供たちはそういうなんかあんまり遊んでる時は
関係ないのね、
関係ないので、
学校は行けないけど、それはサンキッズは行けるっていうのもあるかもですね。
ここもいるといますね、うんうんうん、はい、
へ、どれくらい滞在なさるんですかね
サンキッズにですか、
子供たちは、
だいたいその外のサンキッズの時は3時から5時までなんですけど、うん、まあ、3時ぐらいに来て5時まで、5時過ぎまでも本当6時ぐらいまでいる子もいれば、まあ、そこを待ち合わせ場所にして、ちょっと来てみたみたいな感じで来て散っていく子もいるし、まあ、それぞれですかね。ずっといる子もいれば、ちょっとだけ行って顔だけ見せて帰る子もいますし、
さっき のワークマンの駐車場の場合は雨降ったらどうするの。
雨降ったら中止です。
雨降ったら、
ね、はい、サンキッズも公園の方も雨が降ったら中止です。はい、
まあ、居場所があるといいですよ ね雨でもありまして
、ね、どうなんですか、これ11年も続けられてるのはなぜ、
うんうん、もう子供と出会えるのが楽しいから、楽しいという気持ちが多分、やってあげてるって言ったらおかしいですけど、じゃなくて多分もらってるものの方が多い、子供たちから、うん、自分も元気になるし、うん、自分も楽しいし、うん、だから続けてるんだと思います。
でも11年間っていうと、はい、今一番上のお嬢が、
はい、
今年春から短大でしょ、う
ん、3年生かな、
だから小学校ぐらい、
うん、はい、小3か、
小3か、うんうん、じゃあ自分家の子供も一緒に、
あ、そうです、そうです、来る時もあれば来ない時もありますけど、はい、2番目の子ももちろん3番目の子も、
うん、
ですね。
やっぱり続けるって何事もね、
すごいですよね、
すごい、うんうん、
本当に。
食事とか提供はしてないんですね。
あ、去年一昨年あたりからその食と子ども食堂っていう感じではないんですけど、お腹空いたっていう子もいたりするので、なんかないのとか、お菓子ないのっていう子もいるので、まあ、おにぎりをねちょっと握って食べようかとか、カレー作ったから食べようかみたいなのはやってます、
それは公民館とかで、
はい、公民館でやってます。
夏はかき氷とかやって
ます。やります、ガリガリ自分でこう、
私も言ってガリガリして食べて、
そう、自分でガリガリするやつ持ってってやったりとか、
面白い、
はい、
だから地域の昔おばちゃんとかがいた感じの、
そうですね、
そういう感じね、うんうん、放課後こう歩いて帰る途中にあったから、前のところはですね、
ご飯も多分、うん、あ、カレーいっぱい作ったけん食べてかんねぐらいの軽いノリ、
軽いノリ、
ね、はい、ですね。
だからまたちょっと、なんかいついつします、集まってくださいとかとちょっと違う、
そうですね、何食とかそういうのでもない、う
ん、日常的な、うん、本当におにぎり食べていくみたいな、多分解散地のお米ですよね多分
最近はねちょっとお米もいただけたりとかして、はい、おにぎりいいです、楽し、うんうん、みんな食べれて、
うん、いや、やっぱ女性はすごいなすごいと思う。
いや、でも応援してくれるね男性がいたら、そう、頑張れる、
うん、ね、嬉しいよね
誰ちゃんやったっけ、
キヨさん、
キヨさん
また出てきた、キヨさん、
ちゃんぽんじゃなくて、
キヨさん、ちゃんぽんじゃなくて、
キヨさん、
キヨさん、キヨタカさん、キヨさん、面白い大人、うん、ね、
素敵な話やな、
だからもっともっと続けてほしいので、なんかね居場所ができるといいですよね、倉庫でもいいしね、
そうですね、うん、
家の中がすごいことになってる
ので、そりゃそうやろね
春夏秋冬のね
倉庫ね、
全部あるよね、
あります、あります、
うん、あ、春夏秋冬で違うの、
ね、なんか使うものが、ね、
クリスマス、ね、
飾ったりするやつとか、ね、
そうそうそう、
ハロウィンとか
そういうのが家の中にこうあるわけだ。
もう置いてだって置くとこないもん。
ハロウィンって書いて
あと車の中とか
めっちゃあるよね。
ありますね。
そう
ずっと
ずっとある
だ
からこの辺がやっぱ女性はすごい平気でそんなことするもんね。
もう本当に
ごめんねって散らかってきて、
散らもうどんどん積み重なってどうするとっていつも言われてます。
だから男の思考からするとなんかなんだこれみたいなことになるよね。
そう多分そう。そうでもいろいろいるからですね。
そうですね。
まあ、雰囲気作りも大事だし。
まあまあわかるけどね。わかるけどやっぱそれを実行するっていうのはやっぱ女性やな。
うんね、楽しいけんね。
そうですね。
来てくれてね。よかったって言って
もらった。そう、楽しかったとか、うん、また来るねって言われると、う
ん、またねするもんね。
またするってまたやるねってなる。
その思考はやっぱ女性やと思う。
ああそうか、そうなのか。
だからこそってもできるかな、うんうんうん、
そこに何もないもんね、う
ん、あとなんか三欠に来て仲良くなって学校で、あさっきの あったねみたいなのとか見ると、ああよかったと思う、つながったみたいな、
あその、学校サポーターで行った時に、
そうですねとか、うん、
友達は増えるよね絶対。
今子ども会とか自治会もどんどんね縮小されてて、ないない、うん、縦のつながりとかないから、ない
ね、うん、自治会も怪しくなってるよね、うん、子ども会も怪しくなってる、うん、PTA も怪しくなってるし、はい、うん、
それが地元っていうのがいいですね。歩いていける範囲でできるっていうのが、
そうね、それは一番と思う、うんうん、
それがいいなと思って、
うん、いろんなとこにねできたら、
うん、いいな、うんうんうん、
これからやってみたいことでさっきちょっと出たかな、拠点の話。
そうですね、拠点があったらいいな、
どんなとこが欲しいんですか、なんかこう言うと誰かが聞いとるかもしれんけ、
う
ん、
叶うかもしれん。
どんなところもどんなとこでもいいですよね。その場所があって、うん、本とか漫画本とかはって置けて、
置けて
ボードゲームとかも置けて、うん、まあ、ちょっと炊飯器を置いて米も炊けて、
うん、おにぎり、
ね、おにぎりできて、で子供たちがこうただいまとか来たよみたいな感じでこう自由に出入りできるような場所があったらいいなってはずっと思ってます。
今お近くの公民館はなかなかそこまでは難しいの。
そうですね、やっぱ物を置いておけはしないので、うんうん、まあ、持ってってセッティングっていうか、1回1回、そうですね、結構荷物多い、ね、多いですよね。
後ろ見えないぐらい、
そうそうそう、そう、それをこう毎回こう
そう出して直して、
うん、
で絶対その日にしかできないじゃないですか、
そう、う
ん、何月何日のいつって申請して、うん、ね、うん、よりねもっと、あ今
自由にできたらいい、できれば家の近くに欲しい、
ね、歩いていけるね、徒歩とかで、ね、
まあ、かといってその空き家みたいなのをね家賃払って借りてもね、
う
ん、
そうなるとそのお金を次どうするか、そうそう、
これ自体は収益生んでないからね、費用だけが毎月出ていくからね、うん、かお金がかからない状態はやっぱ作った方がいいもんね、うん、
だからそういう空きの店舗があって使ってほしいとか地域の子たちに使ってほしいっていう場所があったら一番お互いですよね、うん、まあ、
いいよね、
人がね行き来して、
うん、しかも今自分のやってる地域に、ね、うん、あったら、
あったらいい、うんうん、です
ね、拠点ね、うん、一番悩ましいとこやな、
本当にそう思う。
みさおちゃんも倉庫欲しいんですか。
欲しいです。どこ拠点欲しいです。
拠点が
欲しい、諫早に欲しい。
拠点っていうのはその倉庫的な意味、倉
庫もあって、例えば私がいなくても誰かそういうママが自分今日火曜日入れますとか言ったら広げてマットとかで自由に来
てくれる、
うん、そういう拠点を。今はやっぱり図書館を借りたりとか、うん、でもそれは図書館もその日しか借りれないから、
そうやもんね、
うん、でそういう次のママたちがそういう場所、自分が開きたいっていう場所にしたらいいなと思って、こういうことができるよみたいな、
うん、
拠点欲しいです、うん、
欲しいね、
誰かいないですかね。
三沢さん近所にいたら
ね楽しいなと思って
なんかね、なんかありそうな気もするけどな、でも現実はね
なかなかですね、
難しいもんね、
難しい、う
ん、本当よね、
う、うん、
空いてるようで空いてないもん ね、 そうですね、
制限がいろいろありますからね。
そうやね、
うん、ないですかね、どっか諫早と南部に
諫早と南部、ね、南部
に募集中、
募集中、本当に
募集中、
ね、ただもっと広がりますよね、
そうね、
うん、
自分の活動だけじゃなくてね、やりたい人もそこでやれるみたいな、
そこでやれるから自由に
いいかも、
そう、 次の世代が、次の世代が育ってほしいなと思ってて。
そうよね、うん、事業承継ね。
そうです、絶対、うん、そうね、やりたいっていう人にこういう道があるよって。
そうやね、うん、だってもう高齢化していくもんね。
そうです、そうです、う
ん、私たちもね、
私たちもそう、そうそう、体力と
だんだん年取っていくもん
な。そう、そうです、そう
な
ん
です。若い子欲しいよね。
欲しい、うん、
いろんなことがあるな。でもこの名刺も素敵ですよね。これ自分で作ってるの？
あ、それはあの三しっぽ一緒に始めたあの移動書店のしっぽ文庫の長野くんが作ってくれました。
器用な人がおるね。
はい、
上手なんです。
苦手な、私苦手なんですよ。パソコンとかそういうの苦手だから。
全部手書きなんですよ。
手書き、チラシもいつも手書き。
チラシいつも手書き。
まあ手書きは手書きで味はあるよね。
素晴らしい。
さあ、チャイムが鳴りまして放送時間残り3分弱。
早い。
ラジオいかがでしたか？
楽しかったです。
初めて、
初めてです、
ラジオ。
緊張しなかった。
緊張しないんですよ、この番組。
生放送だけど、
ね、生放送だけど緊張しないんです、
う
ん、
ありがとうございました、う
ん、なんか知ってほしくて、カエさんの活動は。
本当よね、
う
ん、
本当に、
なんか言っときたいことありますか？
遊びに来てください。
遊びに来てください、ね、うん、
あの大人も、子供と一緒に遊びたい大人も大歓迎です。うん、子供はもちろん。で、あの地域でやってるけど、別に地域、その地域に住んでない子も、うんうん、ちょっと興味あるなという子、諫早の子でも、本当、うん、遊びに来てもらったら嬉しいです。う
んうん、ねえ、
はい。みんなで広がっていったら。
ねえ、
うん。面白い。
まあ、お姉ちゃん、息子ちゃん、ね、ゆくゆくは帰ってきて、帰ってこんか、
帰ってくるかな、帰って
こんか。小学校6年生もどうしたいんやろね、これからね。
歌が大好きなので。
そう、上手なんですよ。
歌に進んでも面白いけどね、
う
ん、
そうですね、どうしたいか、うん、やりたいことをやってほしい、う
ん、ね、だからまあ歌に進んでも、その歌い手になる方法もあれば、歌い手を輝かす仕事もあるのでね。うん、だから歌手は無理よで諦めんでほしいな。なんか目指してたら、なんか関われるんじゃないかなとはちょっと思うけどな。さあ、次週ですけども、次週は4月の、あ、これ20日じゃないね、27ってことはもう4月も終わりじゃん。
はい、
この番組やってるとこもう先々で行くから、もう早くて終わるのが、もう4月も終わりよ、
ね、
でなんか知らんけどゴールデンウィーク入ってくるやろ、はい、その週から、
ね、もうあっという間に、はい、ゴールデンウィークの明けがね、子供たちが行きたくないとかね、会社に仕事、ね、大人も行きたくないとかね。
僕もゴールデンウィーク必死ですよ、太らんように。
あ、
どうしようかな。
ずっと休みですか？
暦通りやけ ど、まあ、家にはほとんどおらんけど、うん、暦通りでしょ。そうすると不規則になるでしょ。あ、なんかやたら食うでしょ。
あ、美味しいですもん ね、
なんか大変なんですよ。
大変。
次週は4月の27日月曜日、はい、記念すべき359人目のゲスト様は雲仙市社会福祉協議会、うん、柿川智和様にですね、僕の子育て支援の師匠でございます。
あ、そうなんですね。
そう、まあ、母体となる師匠は長崎に行って、第二の師匠ですね、柿川さん、面白いですよ。さあ、この後6時からシームレス学園と続きますので、チャンネルはそのままお願いします。ということで、結びのご挨拶でございます。永田海さん、
はい、
一言つぶやいていただくんですけど、はい、ようございましょうか。
はい、
はい、では元気よくよろしくお願いします。はーい、せーの、
また来週、
サンキッズサンシップ遊びに来てね。
バイバイ。バイ
バイ。ご主人誰？
キヨさん。
キヨさん。
キヨさんで終わり。
こんな話題にされて
る。聞いてるかな、キヨさん。
あとアーカイブで聞くと思う。